カトリック福岡教区法2026年2月1日発行第804号声の奉仕会マリア文庫制作録音図書判例お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。 QR コードについてはQR コードがあることのみお伝えしています。広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック福岡教区法一面ヨゼフ・アベイヤ司教認可発行所福岡司教区本部福岡市中央区上水通り 6-28 発行人カトリック福岡司教区編集人浦川努電話 092-522-4059 ファックス 092-523-2152 振替口座01760-6-20729カトリック福岡司教区定価一部70円2027年7月16日福岡教区は創立100周年を迎えます。2月の移行教皇の意向のために祈りましょう。教皇の意向、難病の子供たち、日本の教会、信仰の証人。1月1日、世界平和の日。世界に向けられた教皇の平和アピール。ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区長。カトリック教会の1月1日は、神の母聖マリアの祭日であるとともに、世界平和の日です。毎年、教皇は全世界に向けて平和メッセージを発表します。今年のテーマは、あなた方に平和があるように、武器のない平和、武器を取り除く平和に向けて、このように平和への呼びかけを新たにされた教皇レオ14世のメッセージは、下記 QR コードにて全文をご覧いただけます。QR コードがあります。毎年のように教皇は1月1日に世界平和の日のメッセージを発表されます。教皇レオ14世にとっては最初の平和メッセージです。最近の世界情勢を考えると、改めて教皇のメッセージの大切さを強く感じます。今年に入ってから1ヶ月も経っていないのに、誰もが心配しています。本当にどこへ向かっているのでしょうか。道を見極めるための光が欲しいです。教皇レオ14世のメッセージは、タイトルから心に響きます。あなた方に平和があるように、武器のない平和、武器を取り除く平和に向けて、英語の原文を引用します。Towards an unarmed and disarming peace. 教皇に選ばれたとき、聖ペトロ大聖堂のバルコニーで挨拶をする時の最初の言葉でした。心に深く刻みたい言葉で、私たちの行動を導く光にしたいです。教皇は続けます。これは単なる願望ではなく、この平和を受け入れる人々の中で、従ってすべての現実の中で、決定的な変化をもたらします。ただ、平和構築は身近なところから始まります。聖アウグスティヌスの言葉を引用して、 教皇は書きます。他の人々を平和に向けて引き寄せたいなら、まずあなた方が平和を持ちなさい。何よりもまず堅固に平和を保ちなさい。他の人々を燃え立たせるためには、あなた方が自分のうちに平和の火を持たなければならない。確かに身近な人々と和解できないなら、どうして平和のために働けるでしょうか。許しと和解は、人権の尊厳と正義とともに平和構築の大事な条件です。武器なき平和とは、多くの人々に非現実的に聞こえると思います。教皇はこれに対してはっきりと述べます。復活したイエスの平和は武器のない平和です。なぜならイエスの戦いは武器なしに歴史的、政治的、社会的状況の中で行われたからです。世界の問題に対して無力さを感じますが、その時こそ信仰は私たちを諦めさせないのです。平和こそ神の御旨であり、人々の望みだと信じているからです。戦争やあらゆる形の暴力によって苦しんでいる人々の叫びを心に留めるなら、何もせずにはいられないはずです。同じ天の父の子供です。この人々の苦しみを思いながら、教皇は具体的に問いかけます。2024年の間に、世界の軍事費は前年比で 9.4% 増加し、過去10年間の連続的な傾向を維持しながら、2兆7180億ドル、すなわち世界の国内総生産 GDP の 2.5% に達しています。今年、私たちは平和の実現のために何をしますか？武器のない平和、武器を取り除く平和、と教皇に呼びかけられているときに、世界のあらゆるところで軍拡が叫ばれています。教皇のメッセージの言葉はヒントを与えてくれます。希望を生き生きと保つあらゆる精神的、文化的、政治的な取り組みを促し支える必要があります。道が多いです。ヨゼフ・アベイヤ。写真、平和を求めて。絵、ミノ・セレッソ神父。写真の説明。絵画です。翼を広げた白い鳩が飛んでおり、その鳩に向かって両手を広げて立っている男女の後ろ姿がブルーに白い縁取りで描かれています。背景にはオレンジ、緑、黄色などで抽象画風の模様が描かれています。写真終わり。2025年青年閉幕ミサ。次の青年へと希望の巡礼は続く。2024年12月24日に前教皇フランシスコによりバチカンの聖ペトロ大聖堂の青年の扉が開かれ、2025年の青年が開幕した。1年後の12月28日、前年と同じく聖家族の祝日に全世界の各教区のカテドラル、司教座聖堂において青年への感謝の閉幕ミサが捧げられ、カトリック福岡司教区では同日14時からカテドラル大名町教会においてヨゼフ・アベイヤ司教により閉幕ミサが捧げられた。2026年1月6日に聖ペトロ大聖堂の青年の扉が教皇レオ14世によって閉じられ、この度の通常青年は閉幕した。聖家族の祝日に 約300人の信徒が青年の閉幕ミサに集った。安倍谷司教の主祀式、宮原良次名誉司教、佐賀教会協力を含む23人の司祭団によるミサの冒頭で、司教は青年の面相を通して私たちに希望と平安を与えてくださった主の慈しみに力づけられ、ナザレの家族の生成を祝いつつ、この感謝の祭儀において賛美を捧げ、自らが罪人であることを認めて、改めて許しを願うことにしましょう、と述べた。前教皇フランシスコは私たちに希望の巡礼者として歩むように呼びかけた。司教は説教の初めに、世界に和解と平和の必要を感じる今、このテーマはまさに時期にかなっていると強調した。さらに青年を実り多くするための大事な4つの要素について話を進めた。それらは御言葉に耳を傾けるだけでなく、その示す道を歩む。清められ許しの施洗を受けた私たちは互いに許し合う。神の家に行く巡礼、時には共に行く。排除された人々や困っている人々に寄り添い、私たちが与えられたものを分かち合うということである。これらを青年の実りとして心に留め、これからも希望の巡礼者として歩み続けていってほしいと締めくくった。福岡司教区は2025年に福岡カリタスを立ち上げたが、司教はこのことも青年の実りとし、閉幕ミサ献金は困難を抱えて必要とする人々に捧げることになった。最後に青年の賛歌、希望の巡礼者を全員で歌い終わると、共に巡礼する中で何度も歌いましたという声が聞かれた。これからも希望を持って前教皇フランシスコの教えを守っていきたいという声も。世界は希望を必要としている。青年は終わるが、いただいた恵みを生かして希望が届けられるよう、希望の巡礼者として共に歩み続けていくことが強く願われる。写真。大事な4つの要素を語る安倍谷司教。写真の説明。説教台に立ち語りかける司教。後方には白い制服姿の司教団の皆さんが座っています。写真終わり。教区創立100周年準備企画、分かち合い劇、呼ぶ木、警視の場合。日時、2026年2月23日月曜祝日、13時開演、終了後感謝ミサ。司式、ヨゼフ・アベイヤ司教。場所、カテドラル大名町教会大聖堂。問い合わせ先、電話 080-5270-2657 浜崎。人はなぜこの世で苦しまねばならないのか。病を得て予部に出会った一人の信徒。皆さんも信徒たちの予部記の分かち合いに参加して、共に与えられた命の意味を考えませんか。脚本は信徒によるオリジナル。演出もキャストも音楽もすべてが信徒による手作りです。劇終了後には参加した皆さんに呼ぶ木への思いを文章にしていただき、感謝ミサの中で奉納いたします。実り多き四旬節の一日となりますように。教区創立100周年準備企画、分かち合い劇、 呼ぶ気軽視の場合のポスターの QR コードがあります。時の話題、水間春来た、あなたを愛している。イザヤ書43章4節、封建生活の喜び。現在、明光学園で宗教の授業を担当しています。毎年、見学の精神を伝えるために、新入生と修道院を訪れ、シスター方に質問する機会を設けています。ベールの下はどうなっていますか？など、思わず笑ってしまう質問もあります。どうしてシスターになったのですか？シスター方の証明物語を伺いながら、自分の歩みを振り返る時間にもなっています。私も明光学園でイエス様のことを教えていただきました。大学卒業後に洗礼の恵みを受け、黙想会などに参加する中で、修道生活への招きを感じるようになりました。勇気を出して一歩踏み出そうと決心したとき、不思議なことに歩む道も仲間も準備されていて、イエス様が一緒にいてくださることを実感しました。コンセクレーション、奉献とは、神様が一緒に聖なるものにしてくださること。私が奉献されたのは、他者への贈り物になるためだと教わりました。神様の呼びかけに応えると、いつも神様が一緒に行ってくださり、私にできることは、感謝だけです。修練期の前に、これは神様からのラブレター、たびたび味わってください、と神父様が教えてくださったイザヤ書43章1節から7節が私の支えです。先日、母が帰転した時も、葬儀が終わり、ぼんやりとしたまま大牟田教会に行くと、水間春来た。イザヤ書43章4節という歌声が聞こえてきて、神様が共にいてくださることを思い出させてくれました。神様に愛されていることを自分の中に響かせながら共に歩ませていただく、これが私の喜びです。カノッサ修道女会、シスター清田陽子。道草。今や生成 AI という言葉を聞かない日はありません。チャット GPT などが急速に普及し、文章作成や情報検索が便利になる一方、フェイクニュースの拡散といったリスクも懸念されています。前教皇フランシスコも G7 サミットで AI の倫理的課題を強調しました。そのような中、カトリック教会の教えに特化したマジステリウム AI が2年前に開発され、世界160カ国以上で利用されています。共同権を意味するその名の通り、開発元のロングビアード社は、聖トマス・アクイナスの著作や恐怖文書、公会議文書など、約2万2600件もの教会文献をデータベース化しました。使用してみると、一般的な AI とは一線を画す特徴が見えてきます。例えば、四旬節の意味や安楽死に対する教会の見解を尋ねると、単なるネット情報の継ぎはぎではなく、教会公文書やカテキズムに基づいた回答が出典元のリンク付きで即座に提示されます。ある司祭はこれを教会のゲームチェンジャー、既存のルールや常識を大きく変える存在と評し、信頼できる神学的リサーチの道具として推奨しています。AI 特有のハルシネーション、幻覚イコール誤った情報を生成することのリスクはゼロではなく、地域教会のローカルなニュースや独自の慣習については正確な答えが得られない場合もあります。それでも膨大な教会の知恵の宝庫へ 瞬時にアクセスできる点は画期的です。補助的な道具として賢く活用すれば、私たちの信仰理解を深める助けとなるでしょう。 J